プレジデント、
プレジデント、プレジデント、
プレジデント、プレジデントオンライン音声版。
モスバーガーが好調です。その背景には、うまいものを作れば売れるという考え方を改めるということがあったようです。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組ではプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、うまいだけでは生き残れない、モスバーガーを復活に導いた奇跡のマーケティングの中身という記事です。こちらの記事は神戸大学大学院の教授である栗木先生、マーケティングの専門家になりますが、この栗木先生のご寄稿というものになります。テーマはモスバーガーということで、モスバーガーの売上高前年度比で伸びているんですよね。で、コロナの状況で外食産業というのはどこも苦戦しているところが多いわけなんですが、じゃあどうしてモスバーガーが好調なのか、ここがですね、マーケティングの工夫というのがあったんじゃないかというのが栗木先生の仮説になります。そのことを紹介していきたいなと思います。皆さん、モスバーガーってどういうイメージを持っていらっしゃいますかね。日本初のね、ハンバーガーチェーンで、ライバルになるマクドナルドとかケンタッキーとかバーガーキングとか、そういうお店っていうのは基本的に海外から来た、アメリカですね、アメリカから来たファストフードチェーンということになります。他方でモスバーガーっていうのは、正真正銘日本で生まれた、日本生まれのファストフードチェーン、ハンバーガーチェーン、有名なのはね、ライスバーガーですよね。つくねとか、あとは具材は焼肉とか、そういったものをバンズではなくてご飯で挟み込む、ある種おにぎりみたいなもんなんですけど、食べてる感覚はハンバーガーに近いっていう、不思議な商品ですね。きんぴらとかもね、ありましたよね。これがモスバーガーの一つの売りだと思います。調理とかね、具材とかも非常にこだわっていて、店頭に黒板が出ていて、今日使っている野菜は長野県の、星野さんが作りましたとかですね、野菜の生産地とか生産者の様子を店頭で紹介するなんていうこともずっと続けてますよね。カタカナで言うとサステナビリティなんていうことになろうかと思いますけども、そういう原材料のこだわりというのもずっとやっている企業で、ある種先端を走ってるななんていうふうにも思います。で、ただですね、モスバーガー、ちょっと前苦戦していたんですよね。コロナ感染が大流行する前の2018年2月から19年7月まで、ここでは毎月のように既存店の売り上げが前年割れを続ける状況で、19年3月の決算というのは11年ぶりの赤字でした。赤字だったんです。コロナの前です。で、その後コロナになって、コロナ禍で今、モスバーガーの業績は回復していると。どうしてなのか。栗木先生着目しているのは、モスバーガーが作ったものを売るというプロダクトアウトの開発から、売れるものを作るというマーケットイン型に開発方式を切り替えたことがあるだろうというふうに指摘してるんですよね。プロダクトアウト、これはね、要はね、うまいものを作ればいいだろうという発想ですね。うまいものを作れば売れるに違いない、うまいものを作ってからそれをどう売るかっていうのを考えていこうというやり方で、そこから売れるものを作ろうっていうマーケットイン、マーケット市場ですよね、その中に入っていく、その中での考え方から商品を考えていくというふうにやり方を変えたということなんですよね。これよく言われることではあるんですけれども、具体的にどう進めるかというか、どこまでそれを徹底できるかというのはなかなか難しいんですよね。そもそもモスバーガーがうまいものを作ればいいというプロダクトアウトになったというのは、これもその背景があるわけですよね。マクドナルド、これが業界の1位として君臨してるわけですから、それとは違う 場所、違う立ち位置、まあ、これを作り上げるにはどうしたらいいか、まあ、そのために商品の美味しさ、質、それにこだわっていこうというのがこのプロダクトアウト型の商品開発に至った経緯なわけです。まあ、そこからコアなファン、モスバーガーしか食べないよというような、まあ、すごく愛してくれ、ブランドを愛してくれているファンがたくさんできて、まあ、そういう人たちに支えられてモスバーガーの業績っていうのは堅調だったというのがこれまでの歴史でした。で、ただ、まあ、それをずっと続けていて大丈夫なのかっていうことなんですよね。まあ、栗木先生、この記事の中では2018年頃に業績が揺らいだ要因というのはファン層の高齢化だったんじゃないかということを指摘されています。まあ、かつてティーンエイジャーとしてモスのハンバーガーを愛してくれていた人たちも、まあ、高齢化、どんどん年を取っていってハンバーガーを食べる頻度というのも、まあ、減ってきていたんじゃないか。で、そうすると、まあ、これまでのコアなファンに頼るマーケティングでは、まあ、限界があったと。コアなファンに向けてモスバーガーらしい商品をどんどん出していくというだけではなかなか業績を維持できないというような状況になっていったんじゃないかという仮説です。じゃあどうするか。若い母親を中心とした女性たちをモスバーガーにもっと呼び込めないかということでいろいろな施策を打っていったということがあります。まあ、これいろんな施策があるんですけど、リラックマとのコラボキャンペーンとかですね、男性アイドルグループスノーマンを起用したキャンペーンとか、今までのモスではあんまりやっていなかったような話題を取り込むということを結構やっているんですよね。商品には自信があるわけですから話題を作って一度でも二度でもモスバーガーに接してもらえればそこから新たなファンになっていくという動きが作れるんじゃないかと、まあ、そういう試みですよね。商品が良ければ売れる。でもね、これ不思議なもので美味しいものが売れるっていうのはその美味しいっていう口コミが広がらないと難しいですよね。食べてない人はその美味しさが分かんないので美味しいものが売れるって結構不思議なんですよね。面白いものがよく見られるとかっていうのも一緒で、面白い映画が面白かったからお客さんがいっぱい入るっていうのも、映画見ないと分かんない、面白いかどうか分かんないわけですよね。で、映画を2回3回見るお客さんっていうのは決して多くないわけですから、初めて見る人をどう動員するかっていうのは作品の面白さでお客さんを持ってこれるかっていうと必ずしもそうじゃない。というか、作品がいくら面白くても見たことない人にはその面白さは分かんないんですよね。そうすると面白い以外の部分でも訴求できないと見てもらえない。で、それが面白ければ、まあ、口コミが広がるっていうことがあるんだと思いますけど、口コミっていうのはなかなか広がるのに時間がかかりますから、結構ね、だから、いいものを作ればいいっていうわけじゃないっていうのは、まあ、自明ですよね。売ること、知ってもらうこと、手に取ってもらうこと、その工夫というのが、商品を売り伸ばすには絶対に必要ということだと思います。でモスバーガーがやったのは、まあ、そのこと、まあまあそういう、まあ、ある種当たり前のことに気がついてそれをやってったということじゃないかというふうに栗木先生この記事の中で分析されてます。まあ、ここで重要な概念というのが量機器の経営というですね、経営学の考え方じゃないかというのも記事の中で紹介されてまして、新規事業に必要なのは知の探索で、既存事業に必要なのが知の探求であるということなんですよね。まあ、これ結構難しい話なんですけども、まあ、要はこういう状況がどんどん変化する中では新しい事業をどんどん広げていかないといけないんですよね。その時に必要なのは知の探索、ちょろちょろと動き回る中でマーケティングの活路を見つけていくっていうふうに栗木先生書かれてるんですけども、ちょろちょろと動き回る、まあ、いろんな新しい手を打っていく、予測が揺れ動いて計画が定まらないという中で自分たちは何者なのか、何を目指して日々の行動を続けていくのか、まあ、そういう戦略的な方向感覚を保ちながらうろちょろする、これがですね、知の探索になっていくということなんですよね。 その探索の中から、まあ、勝ち筋、これならいける、これなら勝てる、そういう部分が見つかっていて、それを伸ばしていくことによって企業の業績を伸ばし、あの、良くしていく、それができるんじゃないかということですね。で、実際モスバーガーという企業はそれをやったと。まあ、将来の予測は難しいけれども、自分たちのビジョンというのはきちんと決めていれば揺るがないですよね。で、そのビジョンの中でいろんなことをちょろちょろと試してみる。で、そうするとそのどんどん揺れ動く市場にも対応できるというか、そういう市場の変化をむしろプラスに変えることができる。モスバーガーをやったのはまあそういうことなんじゃないかということですよね。例えば従来のファンからすれば、モスバーガーっていうのは美味しいわけなんだから、わざわざ男性アイドルグループとコラボするような必要なんかないだろうという批判もあるんだと思います。まあ、そんなんぱなことしたって、むしろその商品作りがおざなりになるんじゃないかと、黙々と美味しい商品を作ることが重要だろうと。まあ、でもそれはね、あの、状況が変わってないのであれば、変化がないのであれば、そういう従来のファン向けに美味しいものを作り続けるというのでもいいのかもしれませんけれども、まあ、こういうですね、変化の激しい時代にそういうその今まで通りのことを続けるというのでは、まあ、置いてかれてしまうというのは当然のことかなというふうに思います。美味しいものを作り続けるっていうのも難しいですよね。あの、同じものを作り続けるっていうのは事実上不可能だと思います。原材料もどんどん変わっていきますし、あの、お客さんの趣味や思考というのもどんどん変化していくので、美味しいものを作っていくだけでは古臭くなってしまって、いつか飽きられてしまう。少しずつそれは良くしていったり変えていったりしなくてはいけないわけですが、じゃあどこに手を加えて何をするのか、で、そのことも合わせて発信していく必要があるんだと思うんですよね。誰にも説明せず黙々と、あの、食べてもらえれば分かるんだという形で小さな工夫を積み重ねても、それはなかなかお客さんに分かってもらえないんじゃないかなと。こういうところを変えました、こういうところに手を入れてるんです、そのことをまあ細かく、まあ、情報発信していくことでお客さんの満足度も多分上がるんだと思うんですよね。まあ、マーケティングっていろんな方法があるんだと思うんですけれども、モスバーガーがね、自分たちのやっていることはぶらさずに新たなお客さんを捕まえる工夫をして、それが実際業績回復につながっているというのはいい話だと思いますし、非常に勉強になりました。あの、皆さんもぜひ記事をご覧いただいて、その感想を、あの、まあ、それこそね、あの、うちの編集部にメールでも構いませんし、あの、 Twitter とか Facebook とかそういったところでも、あの、この記事取り上げていただければと思います。ということで、今回取り上げた記事は、うまいだけでは生き残れない、モスバーガーを復活に導いた奇跡のマーケティングの中身という記事をご紹介しました。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦でした。
日経新聞朝刊の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける聞く日経、仕事や生活のハック術を編集部が語り下ろすライフハッカー日本版タイニーハックエクスプレス。イノベーションを生み出すヒントが見つかる浜松町イノベーションカルチャーカフェ。情報、スキル、キャリアアップ、今より一つ上のステージに行くビジネスニュースが聞き放題。 audiobook.jp